ちは、山本です。
少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは83回目ですね。よろしくお願いします。今日はですね、他者を思いやる気持ちっていうのをね、少し考えてみたいなと思うんですね。先日僕の友人とですね、食事をしてたんですね。で、その友人は女性なんですけど、結婚してもう2年3年ぐらい経つのかな、ちょっと、いつ結婚したか覚えてないんですけど、でいう、まあ主婦の方なんですけど、まだ子供がいないんですね。で、まあ僕の知ってる、相談されたって言ったらいいのかな、いうのをたどると、多分ね、もう1年以上は、その妊活っていうんですか、今で言うと。まあ子供をね、授かるために、いろんな、活動をするみたいなことをされてるんですよ。で、それこそ、不妊治療であったりとか、まあそういった、外来的なね、西洋医学的なものを、病院に行ってね、したりとかしてる、女性なんですけれど、まだ、この前会ったら、子供には恵まれてなくて、まあそれなりにね、悩むこともあるでしょうけどね、まあ、日々、生活してるっていうところで、またまあ普通にいろいろと話してたんですけれど、そのね、彼女の友達で、その友達とも僕会ったことあるんですけど、その友達も、そういった不妊治療とかをね、してる、女性だったんですよ。で、ただその女性はその不妊治療が、実ったのかどうかは分からないんですけれど、まあ無事妊娠することができて、で今ね2人目を、妊娠中だっていうことだったんですね。でその女性っていうのは2人ともね、女性は同じ会社に勤めてて、でまあ同期なんですね。まあ、年齢は違うんですけど同期ってことで、まあ昼休みとかね、部署は違うみたいですけど、昼休みとか一緒にね食事したりとか、まあ家族でぐるみでねお付き合いがあるみたいなので、いろいろと交流を深めて、もう10年以上、連れ添ってる友達みたいなんですけど、でそのね、今ね2人目を妊娠してる子がね、やっぱりその初めてね、まあだからその妊活中ですよね、してる時にやっぱすごい、悩んでて、なかなか子供ができない、あとその両親からのプレッシャーも、まだできないの、まだできないのみたいなプレッシャーも結構多くて、すごい精神的に病んでたっていうのは、まあ僕もその当時会ってたので知ってるんですけれど、まあそういう経験をしてる彼女な人なんですね。だから今僕のその先日ね食事した人が、今なかなかね子供ができないっていう悩みをね分かってるはずじゃないですか。実際自分がそういうことを得て今に至ってるわけだから、今ね、なかなか子供を子宝にね恵まれないっていう人の気持ちは多分痛いほど分かるはずなんですよね、理論的には。理論っていうか、まあ考えればそうかなと思うんですけど、ただその食事しててね、その女性、今妊活中のね僕の女の友達がね、昼休みにその自分のね子供の写メを見せてきて、ほんと可愛いのって無邪気に見せてくるらしいんですよ。でもちろん悪気がないのはわかるんだけど、やっぱりそういうのって辛いですよね。子供欲しくてもなかなかねできない人にとったらすごく辛いはずなんですよ。でそれはね、まあ僕に正直ね、僕はそういった体験したことないですし、もうそもそも男性ですし、その結婚してね、パートナーがいるわけでもなくて、所詮他人事だろうなんて言われるかもしれないんですけど、まあそう言われてしまったらそうなんですけど、ただちょっとね、僕だいぶ前になるんですけど、少し不妊治療っていうのをすごくちょっと学んだ時期があって、 でいろんなそういったことで悩んでるね人とも、まあ直接会うっていうよりはメールとかのやり取りをちょっとしてた時期があったんですけど、そういった時ね、やっぱりその悩んでる女性にしたらすごく重大なことで、それこそ毎月ね生理が来るたびにもう自分なんて生きてる価値ないんじゃないかぐらいやっぱ落ち込んじゃうっていう人もいるんですよ。まあだいぶねその人によってはあると思う、大体落ち込むっていうのはみんな言うと思うんですけど、その死にたくなるぐらいで、よくよく話を聞いてるとやっぱりその妊娠するっていうのはやっぱ女性の能力ね、授かった能力の一つだと思うんですけど、そういった当たり前のことすら私は叶えられないんだ、できないんだっていうやっぱ意識になってるんですよね、そういう話を聞くと。なので欠陥品だみたいな風に思ってしまうと。でひどい環境にいる人であれば、それこそ旦那のお母さんとかから妊娠もできないなんてどっかおかしいんじゃないかみたいなことを言われる人もいるみたいで、やっぱりそれって辛いですよね、厳しいですよね。でどの程度ね、人によって悩みの深さレベルがあるかはわからないんですけど、僕にはただやっぱり僕はその食事した女性だって、まあ表面上は明るくしてましたけど、そういった同僚のね可愛いの見てみてっていう子供の写真見るだけでやっぱり辛い時期もあるとは思うんですよ。でそういうのをねやっぱりやんわりと僕に、笑いながらでしたけどね、言ってくれてるんで、まだゆとりはあるのかなとは思うんですけど、ただやっぱ彼女にとっても辛い、ことではあるんですよ。でその今日ねお伝えしたいことっていうのが、その思いやりみたいなことを言いましたけど、その自分のね子供を見せるのはきっと本当に可愛いはずだから、別になんか闇とかじゃなくて普通に見て見てみたいな感じでね、無邪気にね見せてると思うんですけど、でもやっぱね自分がそういう経験して辛い人の気持ちも分かってるはずだけど、やっぱそういうのって人ってもう忘れちゃうんですよね。今の自分で精一杯ですから、今自分がもう幸せオーラで2人目も授かってて、もう楽しいね毎日忙しくて大変でしょうけど、充実した毎日送ってる人であれば、やっぱり過去自分が辛い思いしたことってやっぱり忘れるじゃないですか。で恋愛もそうですよね。失恋した時ってもう死にたくなるぐらい辛いのに、次の恋が始まったらもうそんなこと忘れてますよね。でそんなね恋愛で苦しんでるね、失恋で苦しんでる人に、次の恋があるじゃないって、周りを見渡せばいっぱいいるよいい人が、なんてことを言えるわけですよ。だから自分がどんだけ辛い思いしてでも、今自分がハッピーだったらやっぱり相手がね、どういう、気持ちかはやっぱりなかなかね、理解できないのかなと。でねそれはねその人が悪いって言うんじゃなくて、僕は多分人間ってそういうもんだと思ってるんですよ。特にね今の例で言えば、絶対ね悪気があってそんなね写真を見せてるわけないんですよ。僕その子も知ってるんで、相手同僚の子もね何回も食事したことある人なんで知ってる子なんですけど、悪気がある、そんな嫌な子じゃないんでね、悪気があるわけじゃないっていうのは分かるんですけど、ただそういう行動を取ってしまってるっていうのがね、現実としてあって。で、やっぱそういうのをいろいろね、加味したり、自分のその経験だったり、周りを見たりとか、自分がね、言動で反省したりとかするときも考えれば、やっぱり人って、なかなかね、その人の立場に立って、物事を考えれる人っていうのは、多くないのかなと。むしろ少ない、ほとんどいないんじゃないかなっていうふうに思えるんですよ。そんな気しません？で、そう思うとね、そういうふうに見せてくる人もなんか悪気がないんだなっていうふうに、ちょっと辛いのはわかるんですけど、温かく見れるし、 逆に悪気がないからこそ、なんかもう言えばいいだけ、なんつうの、あちょっと今その話うんあのちょっときついからしないでとかって言えばいい、良くなるだけの話かなと思ってて、やっぱりいろいろとなんでこの人私の気持ち分かんないのみたいな気持ちになっちゃうと、そのちょっとやめてみたいなことを言うのもなんかツンケンツンケンしちゃうはずなんです。でもこの人は悪気がないんだなっていうのをちょっと理解で、頭の片隅にちょっと思い浮かべればまた違った言い方になるのかなって僕は思ってて、でむしろね悪気がないからこそ悪いじゃんって思うかもしれないけど、まあそれはしょうがない、人間そういうもんだって思った時に、だったらそれをちゃんと伝えるっていうのも自分でしなきゃいけない行動なのかなっていうふうに思えるんですね。やっぱそういう人って無邪気にずっと言ってきますよ、毎日毎日子供の写真見せてきますよ。でそれでやっぱりどんどんどんどんそういうちっちゃなストレスがもしかしたら体に負担をかけて何かね子供ができない、もしかしたら一位になってるかもしれない。やっぱストレスって僕らね、ストレスってなんかライトにね使うけどすごく体にとったら大変なもので、ホルモンバランスとかねいうのがいろいろあるじゃないですか。でやっぱりそういうのが崩れただけで本当病気になりますし、ちっちゃな毎日の積み重ねが大病になったりするわけですから、でそれになかなか気づけないのが今の現代人の僕らですから、いかに今その病気に直結してるストレスかどうか分かんなくても、目の前にあるちょっと不快な出来事は自分で避けれるなら避くべきなんですよね。なのでそうやって悪気をなく無邪気に言って人の気持ちを思いやりができない人にはきちんと言う、ちょっとその話今辛いからやめてって、まあ10年以来ね仲良しな同僚ですから言えるはずなんです。でそこで言う、でもし言えないんだったらもう遠ざける、その時期は遠ざける、避けることをすればいいんですよ。だって今一番大切なのは、その人にとったら一番大切なのはやっぱり子供を授かりたいっていうことですから、やっぱそれでストレスでねすごい辛い思いをするんだったらそれは避けるべきなんです、そっちを優先すべきなんです。そのね、子供の写真見せてくるストレスが子供ができないことに直結してるかどうかは分からないですけど、特にねそういった不妊治療とかしてる人は今すごく精神的にね辛い状況、さっき言った通り自分は能力がないんじゃないかみたいな、行くとこまで行くとそういう風になる人もいますし、やっぱり年齢の問題とかね、時間って制限がやっぱりどうしても重くのしかかってきますから、なかなかね僕ら男性とか外から見たら計り知れない不安とか恐怖がその人の内面にねあるってことを理解するっていうのも大切なことなのかなっていうふうに思うんですよね。思いやりをね持っていきたいなっていうふうにみんな思う人も多いと思うんですけど、でも僕らは気づかない間にそうやって人を傷つけてるってこともあるっていうのをねちょっと理解すると、他者と接するときにどういう行動を取ればいいのかとかも分かりますし、自分がそういう人と無邪気に傷つけてくる人と接してきたときに自分がどういう行動を取ればいいのかっていうのも少しねその場に応じて自分で決断しなきゃいけないですからね、やっぱり辛いですけど、10年来の友達がもしかしたらそれでいなくなってしまうかもしれないですね、もしかしてそういう強めなことを言ったら、ごめん今そういう話できないからって言ったら向こうがちょっと壁を感じてしまうかもしれないけど、でもそれはしょうがない、それで壁を感じられて 離れてしまったら、もうそれは相手が決めることですから、こっちはどうしようもできないっていうことでね、そこは恐れずにね、まさにちょっとね、前、去年一昨年ぐらいから流行ってる嫌われる勇気じゃないけれど、そういった自分の人生を生きる上ではやっぱりそういった決断、ほんの小さな決断を積み重ねなきゃ、やっぱり自分の人生っていうのは生きられないんじゃないのかなというふうに思いますので、辛い決断、今自分が辛い状況であればあるほど、そういった勇気は持たざるを得ないというふうに理解していただければいいのかなというふうに思いますね。なかなかね、こればっかりはね、他人がどうこう言って、その妊活してるね、僕の女性に、他人がどうこう言えることじゃないんで、励ますのも違うと思いますし、無責任なことも言えないでしょうからね、何かできることっていうのは残念ながら、ただ食事を美味しくね、その場を楽しく食べることぐらいしか僕はできませんでしたけど、まあそれでね、そのまた日々いろいろその彼女が、考えて実践していく上で、まあその途中経過で、子供がね、できればそれはいいですし、まあできなかったらできなかったでね、またその道は続くわけですから、彼女なりにね、その道を歩まなきゃいけないというところで、また道中ね、一緒に食事ができる機会があればね、楽しく食事したいななんていうふうに思うんですけれど、まあそういったね、ちょっと先日そういう食事をしたので、今日はそういう話をさせていただきました。まあ思いやりってね、なかなか難しいですよね。そう考えると、他者のことを思うっていうのは本当、やろうと思ってね、やれたらいいんですけど、なかなかできないことの一つであるのかななんていうふうに思いますので、まああなたもそれぞれ日々生活していく中で考えていただければなというふうに思います。それじゃあ今日は83回目でした。どうもここまでありがとうございました。